皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本は4月の17日の水曜日ということでございまして、第470回、キリがいいですけどね、470回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。僕の方はと言いますと、明日からですね、1週間ちょっとニューヨークの渡航と、イベントを控えているんですが、何を隠そうというか、実はこれね、病院で収録しているというか、配信準備をしてまして、なんで病院でかって話はちょっと後でしたいと思うんですが、今日もいつものごとくメインのトピックと、後半で僕の日頃あった出来事なんかからの気づきをお話したいなと思っております。で、前半のテーマがメールマガジンを送っても売れない理由、サブタイトルはそのメールマガジンじゃ売れませんみたいな風にさせてもらってて、メールマガの話を今日はしたいと思っています。で、後半はですね、病院の話をしますので、お楽しみということで、早速でございますが、メルマガですね。で、このメルマガの話も散々このポッドキャストではしてきました。初期の頃はもう相当話したと思うんですけども、最近もちょこちょこ出てくる話題ですよね。なんでかっていうと、メールマガジンなんて送って売れるんですか、メールマガジンなんかで売れるんですかみたいな質問が多いからなんですね。もう多分1万回ぐらい聞かれたんじゃないですか、僕は、と思います。で、その後に続くフレーズも大体みんな一緒で、メールマガ送っても売れるんですかと。だって私普段読まないので、ちょっと理解できないんですけど、みたいな感じのこのセットでね、1万回近くは質問されたんじゃないかなというふうに思いますが、僕はこれに答えるんだればね、いや、ものすごく売れますよと。やらないなんてね、もうお宝をドブに捨てるようなものですというふうに多分1万回答えてきてるんです。なぜかというと、やっぱりメールマガジンは、おそらく売り上げを上げてくれるツールの中では最強じゃないかなっていうふうに思うからなんです。で、今時は時代も変わりました。ですから LINE アットにはじめとするそのオンラインのチャットのサービスだったりとか、ソーシャルメディアのメッセンジャー機能なんてもたくさんありますんでね。ですから、やっぱり、メールっていうのも古いんじゃないかという話が出てくるけれども、でもやっぱり、メールマガっていうのは最強のツールだというふうに断言してもいいかなって僕は思ってるんですね。なんですが、ここからが今日のテーマなんですけど、それでやらない人がほとんどなんだけど、やったとしましょう。やってくれた場合に、ですね、こうもやれるんですよ。メルマガは結構な頻度で配信してるんですけど、売れないんですけど、とかね。あと、メルマガに集中してやってますけど、全然売れないですよ、みたいなことを言われるわけですよ。で、おおとなるじゃないですか。で、言われたら当時はね、わあ、なんでだろうというふうに僕も思っていたんですが、細かくでもないけど、分析するとですね、理由も結構明確に分かったところがありましてですね、メールマガはやっぱり売れるツールであるということは変わらないなと思うんです。なんだけど、売れるメールマガと売れないメールマガにですね、非常にこう、いかんともしがたい根本的な問題があるというか、そういうことにちょっと、気づいているというか、見つけたと言いますか、ってところがあるんですよ。なので今日は、その話をします。ですからメールマガはなぜ送った方がいいのかって話をするんじゃなくて、メルマガを送った時に売れる時と売れない時、特に売れない時の分析をですね、話してみたいなというふうに思いますので、まだやってる人も、やってない人も、含めて、気づきがあればいいなというふうに思っております。で、大きくいくつか話したいと思うんですが、大きなところね、話して、一つ目です。一つ目が、すごいよくあることなんですけど、買ってもらうためのメルマガになってないってことですね。購入してもらうためのメルマガになってない。非常に気づきにくいんですけど、大きな原因がこれが多いんですよ。で、どういうことかというと、もちろん、買ってもらうメルマガになってないって言ったって、単純に皆さんが嫌う、セールスしろとかね、売り込めとかいう話をしてるんじゃないです。売り込んでないですねとかいうことを言ってんじゃなくて、意味がちょっと違うんですよ。例えた方がいいので、例をご説明しますですね。僕が、マーケティングを統括してる、アパレルの EC サイトがあるんですが、それね、当然アパレルですから、リピートしてもらうということがすごく事業にとっては大事なんですよ。生命線と言ってもいいですね。だから、 リピートしてもらうことが命なわけだから、会員数っていうものと、会員っていうのはまあ買ってない人も含まれるけど、とにかく会員数とメルマガの配信というのはめちゃくちゃ重要なわけです。まあこれはまあわかるじゃないですか。ってことで、あの過去にはですね、ファッションのアパレルだから、ファッションのね、アパレルじゃない、ファッションというかアパレルはまあファッションなんだけど、ファッションのコンテンツについてライティングできる子、ファッションについていろいろうんちくが述べれるスタッフまで雇ってですね、あの着こなし術についての、着こなすこと、ファッションファッショナブルになる方法ですよ、着こなし術についてのメルマガをせっせとせっせと配信してたんですね。相当長いこと続けたと思うんです。でファッションにあんま興味がない僕でもいい記事だなというふうに思っていたので、結構自信があるわけですよ。なんだけどメルマガ経由のリピート購入の、まあ、確率がですね、今度業界標準って結構出てるので比較してもものすごい下回ってるんですよね。業界標準に届いてないということじゃないですか。なんか問題あるんですね。問題あると、だからお金も時間もかけて一生懸命やってるので結構ショックじゃないですか。で何回も何回も接触してますから、お客さんの信用の度合いは上がってるはずなので、なんでだよということになって、まあまあショックでですね、ショックというか、あのお客さんのせいにとかにも毒づいたりもしてしまいそうになるじゃないですか。例えば、うん、所詮安い、まあ安い服のね、あの格安の、店なので、所詮格安の服を買うお客さんはファッションのことなんて全然興味ないんだろうと毒づいてみたりとか、いや所詮安い服買うお客さんは安ければいいんだから、安売りしてる店をどんどんどんどんジプシーで渡れてんだよみたいな、こうどけづいてしまうじゃないですか。でね、ここで今ここまででもピンときた人ってすごいマーケッターで優秀なのか、商売が分かってる社長さんだと思うんだけど、まあ僕はこの辺まで分かんなかったんですけどね。なんだけど遅れて結構気づきました。分かったっていうか気づいたんですけどね。気づいた、なぜかというと、あのこのある意味失礼なお客さんへの毒づき、本人には言ってませんよもちろん、お客様への変なこの毒づきがですね、大きなヒントになっていて、どういうことかというと、お客さんは安くて品質の良い商品をお得に購入したい人なんですよね。こだわりが全然ないわけじゃないから、品質の良いものというわけ、安ければいいってもんでもないわけだけど、安くて良い品をお得に便利にね、あの購入したい、だから自ら良いものを探し求めたりとか、ファッショナブルになるための組み合わせを四六時中考えたりような人ではないってことになる。なぜかというと、我々の店がそもそもあのファッションを提言するタイプの店じゃなくて、安くてそれでいて、まあ、定番 で恥ずかしくないような品質の良いものを売っているという店だからですよ。で便利に買えるみたいなとこがあるから当たり前の話じゃないですか。なのでこのお客様にファッションのうんちくを送ってもしょうがないんですよ。しょうがないというか、しょうがなくはないけど、ファッションの提言をされたことに共感して服を買った人じゃないし、そういうつもりで店に来てくれたわけでもないし、我々はそういう店でもないじゃないですか。だから基本に戻るとですよ、安くて良い品を便利にお得に購入したいという人たちと、安くて良い品をお得に購入してもらえる店をやってる人という関係性なんですよ。まあ当たり前ですけどね。ってことは、送るべきメルマガコンテンツっていうのはおのずとわかるじゃないですか。つまり安くてお得な品が便利に購入できますよというきっかけを知らせるってことが、すごくお得に買えることを教えてあげるのがすごく大事なわけで、つまりは新しい商品がお得に買えるというお知らせだったり、キャンペーンでお得に買えるというお知らせだったりっていうことになるんですよ。あ、でもちろんそうじゃないかと思うからテストしないとわからないんだけど、ということでこれに気づいてからですね、メルマガの配信のコンテンツをもう180度変えて、着こなしのすべっていうのを送るのをやめてですね、あのいわゆるお知らせするというふうに切り替えたら、もうリピート率がもう劇的に上がったんですね。劇的ですよ。劇的に上がったということなんです。まあ例えが長くなったんだけど、この手の間違いを結構やるって意味です。だからお客さんが買いたいメールになってないってそういう意味。売り込んでないとかそういうことじゃないですよ。買いたいという意向に合ってない。買いたいと思わせる意向に合ってないってことかな。 だからよく分かってる起業家はこんなこと最初から間違わないんですけども、やっぱり自分のやりたいこととお客さんが求めてることがずれてると、これがどうしても犯してしまいがちだなというところなんですね。まあ、他の例を出すと、まあ、ちょっと極端ですけど、ダンス教室をやってるとしましょう。ダンス教室、まあ、インターネットだけでオンラインで関係する商売を知る人とかは関係ないかもしれないけど、まあ分かりやすいから例を出すんですが、ダンス教室をやってるとして、でね、まあメルマガだったり何か配信をしようと思うと、当然ダンスの教える教室なんだから、思いつくのはダンスのレッスン動画みたいなものじゃないですか。こういう風に踊るんですよみたいな。それは振り付けかもしれないし、基本的なステップなのかもしれませんけど、それをね、動画に、まあ、メールに埋め込んで送るとかいろいろあると思うんだけども、これ良い気がするじゃないですか。いい感じがします。いっぱいやってる教室もあると思うんです。まあ、効果があるからやってるんだれば別にね、いいと思うんですけど、でも、お客さんが欲しいものと、対象客が欲しいものとね、教室が提供したいことが合っているんでしょうかということは、考えた方がいいということがあって、例えば初心者がですね、気軽に楽しくダンスを始めたい。で、できればどんどん上手くなってね、人前でモデルぐらいになったらいいなと思ってるとしましょうか。気軽にダンスを始めたいと。そういう教室を探してるとしますね。そういうところを欲して、それが欲しがってるものだとすると、さあ、今日は基本的な〇〇ステップを教えます。今日はランニングマンですみたいな、流行になってるこういう技ですとか、このルーティーンを教えましょうみたいなことをやったとしてもね、よし、このステップをぜひ覚えたいぞとか、なるほど、こんなに簡単だったら私も行って習いたいわというふうに思うのかということなんですよ。もしこれがね、上級なというか、まあ、難しい振り付けを学びたいとか、どんな先生なのか、その先生のダンスのスタイルが見てみたいということであれば、振り付けみたいなものをね、動画で私はこういうスタイルですというふうにやっても、それが教室に来たくなるというメルマガ配信になると思うんだけども、今の例で言ったら、お客さんは楽しく通いたいというふうに通いたくなるコンテンツになってるかというと、一回考えてみた方がいいんじゃないかなってなりませんかね。例えば教室の風景だと、今日の教室の風景、今日行われたこと、今日の生徒さんたちの声、今日の様子、自分がダンス教室に思ってる思いとか、こういうことを送る方が入会したくなるのではないかという話もあるじゃないですか。伝わりますかね。だからお客さんが来ていればいいんですよ。別にその来てれば文句ないんだけれども、来てない時にはこの辺のズレがあるというふうにやっぱり思いますし、そういう場合がほとんどなんですね。他にもあります。例えばリフォーム業をしている人が、リフォームのやり方、自分でトイレを改造する方法とかを配信する場合があると思うんです。何か意図があれば別にいいですけども、そうするとリフォームを頼みたいくない、やりたくなりません、自分で。それはちょっと違う。し、まあそれで一回失敗させてからね、自分のところに来てほしいんだったらまた違いますけど、あと、留学斡旋業なのに、家でできるレッスン、留学しなくても語学が上達するようなレッスンを送ってしまうとですね、やっぱこれが留学前に覚えておくべきとかだったらまた違うんだけど、でもそれは留学で契約した人にやればいいんじゃないかみたいな話があるわけでしょ。だからこれもやっぱり少し語学レッスンの有料化をしてるんだったらまた違いますが、それとは留学斡旋とは妻が、まあ、あんま関係ないのでね、クロスセリングだからってことじゃないですか、みたいなズレがやっぱ結構あるんですよ。なんか伝わりますかね。だからネットコンサル会社なのに、広告運用会社なのに、成功法則の話ばっかりしてるとかっていうのも、まあ、近しいと思うから、だからメルマガの役割は、自分の商品が必要であると。自分の商品はあなたの役に立つということを教えて差し上げる行為だというふうな、基本に立ち戻ればですね、やっぱ乱暴ですけれども、自分の送るべきコンテンツは分かってくるんじゃないかなということになるわけですよ。わかります？もちろん、人の役に立つとかね、ファンになってもらうとかって意味では全然違うんだけども、あくまでメルマガから売り上げを上げるということで言えばって話ですよ。ってことを一番よくある間違いだと思うんですよね。でさっきのちょっと人の役に立ちたいメルマガの件は後で話しますので、ちょっとこれが1個目だと思ってください。でもね、2つ目はです。2つ目もあって、とは言ってもですよ、とは言ってもネットショップだからうんちくなんか送ってませんと。割り切って商品情報をしっかり送ってます。キャンペーンを送ってます。だけど全然売れないじゃないか。とか。 言うこともあるんですよ。あと、語学の教材を僕は販売してますと、私は販売してますと、で、なぜこの教材が必要かってことをちゃんと教育するコンテンツを配信してますと、でも売れないじゃないですか、そんなにいっぱいみたいな、メルマガやってるのにというふうな話って、これもよくあるんですよね。なんだよ、よくあるんじゃないかって思うかもしれませんが、よくあるんですよ。で、これも理由があってですね、さっきの論法で言えば、あなたにこれが必要であると買いたくなるコンテンツなんだから、いいはずじゃないですか。なんだけど売れないときには、実はもっと手前の問題があって、忘れてはいけないのは、そもそも EC サイトという呼ばれるね、物を売るというサイトの場合っていうのは、それは情報でもそうですよ。物を売るというサイトの場合は、品数、つまり商品ラインナップの数というのは非常に重要なんです。もう基本中の基本ですね。商品登録数と呼んでもいいですけど、非常に重要。だからこそね、ランサーズとかいう外注サイトを見ると、商品登録でいる方募集中っつってみんなスタッフに、任してでも増やそうとするわけじゃないですか。だから、メルマガとかその前に、EC の場合は、商品数が多くないといけないですよ。いけない。だから、もちろん最初に買ってもらうお試しセットとか、初めての方へとか、まずはこの商品から売れていくとかっていうキラーコンテンツというか、フロントエンドというんだけど、そういうのは1個でもいいですよ。それだけで、1種類のフロントエンドだけで10年持ってる EC だってあるので、それはいい。それはいいんだけども、でもその後のリピートを促して、売上を増大させていくっていう時には、商品数っていうのは必須なんですよね。商品数の増加が必須なんですよ。中でですね、例えば語学が上達する商品を売ってる人が、このような教材が必要なんだとか、このような勉強が必要なんだということを啓蒙して、自分の商品がいかに必要であると、自分の商品みたいなものがいかに必要であるかということを訴え続けたとしたら、売れるんだけども、でもセールする商品が1個だったらやっぱり限界があるわけですよね。売れる数に。売れる回数っていうかな。で、アパレルとか健康系とか美容系だったらもうなおさらなわけで、たとえね、例えば、いや、そう言ってもうちは、200個ぐらい商品登録してるよと。で、一人のお客様は、全部の商品をまだ買ってくれてない、試してくれてないという主張もあるとは思うんです。なんだけど、やっぱりそうなります。売れませんよ。新規の商品のお知らせが高い頻度で提案できないと、お客さんが欲しいものをマッチさせていても、やっぱりなかなか売れないというか、ほとんど売れないことってやっぱあるから、毎日同じように見た感じは、毎日セール情報ばっかり来ると。そんなネットショップばっかりですよね。毎日セール情報ばっかり送ってきてなんだよ、ということかもしれないけれども、それで売り上げがどんどん積み上がる店と、セールス情報ばっかり来るから飽きられて全然売れない店はですね、売り込みの下品さじゃなくて、大体は商品数の登録頻度とか分量ってところに違いがあることが多いんですよね。これコンテキストはそうなってると。コンテンツはね、売り込みしてるだけにしか見えないし、週に毎日来るなって感じなんだけど、そこの違いがすごくあるから、逆にメルマガ配信数とリスト数は変わってない、会員数は変わってないのに、商品を増やしただけでね、売り上げが月に何倍も増えたなんて事例はよくあるから、やっぱここも、東大元暮らしにならないにしないといけないのが2つ目です。で、まだあるんですよ。もう一個ぐらい行ってきましょう。もう一個、これがちょっとね、異論反論が多い部分に対する解説になるんですけども、とはいってもね、今って個人ブランドの時代だから、いや、何言ってんのおじさんと、 SNS とかね、インターネットを使ってね、人気がある人って買いたくなるもの、買って欲しくなるようにさせるような情報なんて送ってきてないと。ね、エッセイみたいなものだったり、いろいろね、役に立つこといろいろ送ってくる中で、とか面白い内容、エンタメっぽい送ってくる中で、それでもめっちゃ儲かってるじゃないですか、というふうに反論があると思いますね。あと、っていうか私はそんなメール送らなくてもお客さんが買ってくれてますよ、という反論もあると思います。体験かなもあると思うんです。いちいち僕に反論してもしょうがないと思うから、だと思うんですよ。だってその通りですからね。その通りです。で、またその通りじゃねえよってなんてなると思うんですけど、これもね、ツッコミを受けながらちょっと聞いてほしいんですけども、もちろんそうですよ。個人ブランドの時代です。私が商品でございます。河野達夫が商品です。これもキモい言い方ですけど、河野達夫が商品です。というふうに言えるのがね、最強ですよ。 最強。だから例えば、普段はね、経営コンサルタントとして立ち位置を表明しているけれども、メルマガの配信内容は結構個人的に思うことだったりとか、ランダムにエッセイみたいな内容で配信したりする人っていますね。まあこれは個人ブランドの人に多いんだけども。で、ファンもいっぱいいるというところだから、その方が健康管理のワークショップとかをしてもですね、会いたいって言って、それの、会いたいだけの理由かもしれないけれども、参加者が殺到したりするんですよ。歌歌いますって言ったらもうライブにまで人が来たりとかね。歌歌っちゃうんですから、経営コンサルだけど。で、なんだったらその音源まで買ってくれたりします。もうなんだ、もうタオル作っても買うかもしれませんね。だから、個人ブランドが最強なんですよ。生き抜いていくためには、サバイバルしていくためにはね、サバイブしていくためには、いいというふうに思うんだけれども、その通りだと思います。なんだけども、でも、個人ブランドの力がある、つまりはリストがある、フォロワーが多くいても、メルマガ配信だったりをしてもね、で、ファンもいてもですね、そのようにいろんなものをどんどんどんどん売って買ってもらおうとしても、関連のないサービスまではどんどん売れないということもよく聞くんですね。だから、つまりさっきの経営コンサルの人であれば、経営コンサルだから経営コンサルティングサービスだったり、それに付随するコンテンツは売れるけれども、歌を歌っても誰も聞きに来ないみたいなことですね。なんかスルーされると、あれおかしいなと。だからメルマガを送っても、今の話はとても刺さりました。いつもありがとうございます。あ、そうそう、音楽もぜひ一度聴いてみたいです。なんて言ってくれるんだけど来ねえ、みたいなことってよくある。よくあると。で、これがやっぱり、個人ブランドだから売れると思いますけどってところの反論というか、実態になると思うんだけど、理由は実は一つです。これはなぜかというと、個人ブランドだったら、売り込みみたいなことだったり、相手が買いたくなるようなもの、自分の店からなぜ相手が買いたいのかという、買いたくなるような誘導ということをしなくても、個人ブランドは多分何でも売れますよ。何でも売れる。けれどもですね、売れないのはね、リストが足りないですよ。リストが足りない。つまりメルマガの配信者数が、読者数が足りないんです。ソーシャルメディアだったらフォロワーといってもいいね。フォロワーが足りないんですよ。いるんですよ。いるんだけど、まだまだ足りない。なぜかというと、その語学学校のね、語学学校じゃないや、まあ、英語学の学習教材がメインの授業の人が、教材を販売するためだけにメルマガを配信して、そのリストが1000件あるとすると、多分、月商でですね、100万とかっていくと思うんですよね。わかります？いくと思うんですよ。なんだけれども、ブランド化をし、同じ人がブランド化をして、他のことを、例えば健康関連セミナーとかね、歌を歌ってもいいし、なんかやってもいいですよ。そういうことをしたときに、ワイン会でもいいですね。そういうことをしたときに人を多く集めようと思うと、そしてそこからさらに売り上げを作りたかった。集まるのは集まるかもしれないけど、売り上げをそこからさらに作られると思ったら、何倍もリストが出ると思います。もう1000件じゃ済まないですね。5000、8000、1万とかって数はやっぱり必要になってくる。同じような売り上げ上げようと思っても必要になってくると思うんです。だからこれは個人ブランド力とかね、能力というふうに言えるかもしれないけど、そこまで間接的なことじゃなくて、魅力の度合いとかじゃなくてですね、まあやっぱりもう数ですよ。確率の問題だから、フォロワー数とかリスト数の問題、少なすぎる問題だろうというふうに思うから、だからリストであればリストの構築をもっと頑張らなくちゃいけないだろうし、ソーシャルであればソーシャルで人気が出る、フォロワーが増える、魅力がまだそこに足りてないっていう事実を受け入れてですね、まあ、改めて始めていくってことが必要になってくるわけですよね。なんかちょっと余談なんですけど、これピンときます？来る人には来てもらえると思うんですけど、好きなことで生きていくっていうフレーズがありますよね。今、余談なんだけど、すごくこういうの言われて何年も経ちますよね。もう数年かな、経つと思います。好きなことで生きていく。まあ、ブームと言ってもいいかもしれないし、僕がこういう情報にアクセスするから、ブームだと勘違いしてるかもしれないけども、まあまあ、ブームだと思いますよ。好きなことをして生きていく。でも、実現している人が少ないのも事実ですよね。まあ、そんなこと偉そうに言いたいわけじゃなくて、でも事実じゃないですか。これって多分、さっき言った、現実と思惑のギャップだと思うんです。つまり、ブランド化をしたいと思っていて、こんな風になればいいなと思っている思惑があると思うんだけど、事実とギャップがある。つまり、もっともっともっとフォロワーが増える魅力。魅力っていうのは、つまり、 人間力というとちょっと抽象的だから、発信力だったりコンテンツ力ですよ、を身につけなければいけないし、もっともっともっとリスト構築をする、つまり読者数を増やすための金を使うという、どっちかの、もうこれキャズムだと思うんだけど、溝を越えられないから好きなことで生きていくということの、思惑にたどり着けないのかなと。まあもちろん魅力とかね、人間力とかあるのかもしれないけれども、そもそもやっぱナンバーゲームなんで、この辺の問題があるんじゃないか。例えば本を出したけど私はブランド力で食えてませんという場合はね、本が多分5000冊も売れてないみたいな感じじゃないですか。5万冊とかねぐらい売れないとやっぱり影響力ってバーッと出ないと思うので、まあそういう事実があるんじゃないかなというふうに思いますね。まあこれが3つの大きな理由です。メルマガやるって壁を越えた上で言ってますけどね。まず言ったのは、復習すると、買ってもらう、買いたくなるようなメルマガになってない、つまりユーザーがあなたから買うという理由と、配信している内容、誘導、教育の誘導が間違ってる、ずれてるということもあるし、2つ目が EC の場合は特にだけど、商品登録、商品の販売数、販売 SKU 数が圧倒的に足りない。で、3つ目が、個人ブランドだったらそんなこと関係なくなる、今言ったことは全て関係なくなるんだけども、個人ブランドで売るってことはやっぱり圧倒的リスト数があるから個人ブランドと呼ぶわけなので、まあそれが足りないよねということになるわけですよ。まあってことで、まあ、やってくれってことなんだけど、でもね、やれって言ったら早いんだけど、うちのクライアントさんともですね、メルマガっていうのは出すことは簡単だけど、やっぱりこう今日みたいな問題があるので、書き方とかですね、テクニック論を含めてやっぱ定期的に我々も勉強会とかセミナーをみんなとしているぐらいだからね、家計って言われたらなかなかできないとも思うけれども、でもやっぱり今日も元気にいきましょうっていうね、今日のテクニックは置いといても、今日も元気にいきましょうって送るだけでも全然違うと思いますね。まあ正直にね告白すればですね、偽らざる気持ちを告白すればですね、まあ、うちのクライアントさんのですね、現在か未来のクライアントになる、クライアントじゃないや、ライバルか、ライバルになるぐらいだったら、まあ、送ってくれない方がいいのかなと思ったりもしますね。だって、楽だから、ライバルの人たちがサポってくれた方がね、大事な、儲かるはずのことをやってくれない方がラッキーじゃないですか。だからまあ、正直言うと、未来の、とか現在のねライバルになるぐらいだったら、皆さん疑ったままでいいんじゃねえのと思ったりも疑っててくださいというふうに思ったりもするというのは、まあ半分ジョークですけどねと思いますので、まあちょっとメルマガについて懐疑的だったりとか、いやいやなんだろうと思っている方はね、今日の話がきっかけになれば嬉しいなというふうに思っております。はい、今日のトピックは以上ですね。じゃあ、あとはちょっとした気づきの話をしたいと思うんですが、まあ、その前お知らせです。ニューヨークのセミナーが4月20日なので、今週土曜日なんですが、おかげさまで超満員になってしまいました。で、会場がですね、ホテルのルームとかじゃないから、大きな部屋に変えたりできなくて、椅子をいっぱいいっぱい出して、邪魔なものを外に出した上で、マックスが54名ということだったんですが、54名とっくに超えましてですね、お支払いがまだの方とかいう方は全部キャンセルにさせていただきましてですね、締め切っております。ですからもうぎゅうぎゅうでやることになると思うんです。僕行ったことないですけど思うので、もう熱気ムンムンで張り切っていきたいなと思ってるから、まあ、逆にね、熱気ムンムンだと嫌な人はちょっと来ていただくと良くないと思いますから、お断りすることになっちゃうんですけど、でもまあそんな別に人と密着するようなことじゃないですからね、狭いぜってだけであって、そんな座るスペースもないほどじゃないので、まあ、張り切って近い距離でですね、ニューヨーカーの、ただでさえ熱気のあるニューヨーカーの方々と話ができるのがすごく楽しみで、おりますね。で、我々のクライアントさんも世界各地から来てくださいますのでね、話を少ししていただく時間も取っていますので、面白い会になるんじゃないかなというふうに思っております。まあ聞いてらっしゃるかどうかあれなんだけど、とにかくね、スピーチのお手伝いをしていただいて、スピーチをしてくださったりとか、わざわざ駆けつけてくれるだけでもあれだし、人肌脱いでね、いろいろ手伝ってくださるクライアントさんがいっぱいいるんですよ。もうとにかくこの場でお礼をしたいと思います。感謝してます。もう皆さんいないとね、僕できないんでね、非常に いつも感謝感謝でございましてですね、良いものにしたいと思って、おります。で、終わってからはね、参加者の方はいらっしゃれないんですが、メンバーさんだけで集まって食事会をする予定なので、そこでもまたね、新たな出会いがあったりとかして、楽しみでいる感じでございますね。明日の飛行機で行きます。で、最後です。ニューヨークに明日から行くので、のんきにやってる場合じゃなくてね、終わらせないといけない仕事もあるし、荷造りもあるし、準備もね、そこまでもう最近女の子じゃないしかからないですけど、でもあるんですけど、僕今実は待ち時間のくっちゃくちゃ長い整形外科にいます。なぜかっていうと、もう50型なんですよ。50型か、ものすごいひどくなってきまして、もう結構痛いんですね。で、50型ってなったことない人って、ほー大変ですねって感じでしょじゃないですか。僕もそうでしたよ。もう花粉症から始まり、ぎっくり首から始まりね、とにかく人のね、痛みが分かってるつもりで分かってなかった。自分でなった時に初めて、うわ、こんなに辛いのかと思った次第でございますが、でもね、肩が上がらなくなってから半年ぐらいで動くようになると思ってたから、のんきに構えたとかあったんですよ。9月ぐらいから僕痛いので、もう半年ぐらい経ったんですけど、半年以上経ってますよね。ずっと痛いじゃないかと思って、でもサーフィンはできてるから、まあ耐えられるレベルかなと思ってたんですけど、でもね、半年過ぎてまたここのとこ痛くなってきまして、なんか調べてると寝てる時でさえ痛くて眠れない人もいるみたいなので、これはね、海外行った時にセミナーの前日とかになっちゃったらこれやべえぞと、セミナー中苦悶の表情でできないので、まあ、せめて痛み止めをもらいに行こうと思ってですね、来たんですよ。まあもちろん治るとは思いませんのでね。じゃあ先生がレントゲンを見た瞬間に、もちろん骨は異常ないんだけど、あ、50型だね、これ辛いでしょうと。しかも僕のは結構ひどくなってるみたいで、まあでもサーフィンで肩も回してるし、で、人から勧めていただいたですね、仕事から勧めていただくことが多いので、50型に最高に効くよっていう先生方ね、治療家ですよ、医者じゃなくて、先生、治療家の先生方にね、もう相当な人数見てもらいました。で、その度に良くなったでしょってすごいおっしゃるじゃないですか、当然ね。なので、はい、良くなった気がしますというふうに、僕は気遣いをする人であるつもりなので、ね、資格やってくださったし、絶対治る人は治るんだと思うから申し上げるんだけども、でも実は治ってなくてですね痛たたたといつもなっててですね、まあでもちょっとぐらいこの効果がね、ビジネスと一緒ですよ。今日やってくださったことが未来に良くなっていくんだと信じてね、はしごをしてたんですが、やっぱ痛いわけですね。健康を探しもしましたよ、動画見ながら。だけど痛いということでね、とにかく痛いですよ。で、ひどいと言われてましてですね、英語名でフローズンショルダーってカッチカチの肩というらしいんですが、とにかく筋肉がね、炎症を起こして非常にひどいし、なんか外の骨の周りにある筋肉の周り、筋がね、もうカッチカチらしいですってことで、注射を打とうってことでね、筋肉注射も痛かったですけど、もう嫌いなんですけど、注射まで打たれましてですね、まあ行ってきたわけですね。まあ人の痛みが分かる人になりなさいと、もう親ぶってね、したりがように子供で言ったこともありますけども、やっぱお父さんはなってみないと分からない感性の鈍い持ち主なんだなと思うぐらい痛いです。なので、まあ体のケアを怠ってるんでしょうね。パソコン仕事だから、もうそもそも体カッチカチですから、いつもね。からまあ反省しつつですね、誰でもなるのじゃねえかと思いながら反省しつつ、この肩がグイッと上がる日を楽しみに励もうかなという今日この頃です。暗くなっちゃったとりあえず年取ると健康の話が多くなるのは本当ですね。ってことで、これ聞いているまだ30代とか40代手前でですね、ふーんって思ってる人いるでしょ、あなたですよ。でもふーんって思ってて、思っとけとあなたも絶対なりますから。ってことで、張り切って明日からニューヨークに行ってきて、みたいなと思っております。それでは皆さん、健康に気をつけて今週も週間も頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。 番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。